地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は在八町内会についてお伝えします。在八町内会は今年記念イヤーを迎えます。町内会発足50周年記念の年です。先日5月26日日曜日に50周年記念式典が行われました。個人的には二戸祭りの出汁のイメージが強い在八町内会ですが、それだけではないはず。50周年記念式典の様子からも町内会のパワーを感じました。まずは式典での佐々木町内会長の挨拶をお聞きください。
会長挨拶。佐々木会長より皆様にご挨拶申し上げます。
本日は何かとお宅の中、藤原二戸市長様をはじめご来賓各位のご臨席をいただき、当町内会結成50周年記念の祝い会盛会で開催できますことを厚くお礼申し上げます。また日頃市ご当局ならずで近隣町内会の皆様からの抗議ご支援に対し重ねて感謝申し上げます。私たちでは町内会は昭和50年5月に発足以来、歴代会長を中心で会員一丸となり町内会発展と地域振興に取り組んでまいりました。地域と言われた在八地区も現在は高齢者一人暮らし、空き家、施設、入院者が急増しております。これからの町内会例と役割は高齢者との関わりを今まで以上に密にしていかなければならないと考えております。今後ともに会員皆様のご協力をいただきながら、住みよい地域づくりのため魅力のを研究しまいりたいと思っております。皆様の変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げ、主催者の挨拶と返させていただきます。誠にありがとうございました。
それでは在八町内会の詳しいお話を聞いていきましょう。まずは50年前、まだ在八町内会が存在していなかった頃のお話から。
はい、在八町内会の事務局長の相原です。よろしくお願いします。
お願いします。相原さん、
はい、
在八町内会がこの間50周年の記念のイベントをやってましたね。式典、
はい、そうです。
はい、50周年なんですね。
50周年経ちました、
いや僕個人的には、はい、そういう町内会が まあ、50周年記念だっていうので式典やるっていうのをあまり聞いたことがなかったもんで、ものすごく元気な町内会なのかなと思ったんですが、
は実は創立以来25周年記念もやってるんです。
あ、そうなんですね。
で今回、うん、節目となる半世紀にあたる50周年にあたって、うん、自身やろうというのに、はい、初めに投げました。
お、うん、そうですね、50年は節目ですよね。
そうです。
うん、改めてなんですけど、在八町内会って地区でいうとどのあたりになるんですか？
中欧州街道がございます、
はい、
で東側が在府工事、
在府工事、はい、
それから西側が八幡平になっています、
はいはい、
趣味がね、
はいはい、
その頭文字を取って、50人の記述総会の時に、
はい、
うん、在八町内会という名所で発足しましょうということで始まったんです。
在府工事と八幡平。
そうです。
ああ、そういうことなんですね。
はいはい。
僕お仕事してると、年に1回二戸祭りの時に、
はい、
お祭りの出汁の話で在八って出てくるな、
はい、
でも在八っていう地名ってあんのがないんじゃないかなって思ってたんですけど、合わせてってことなんですね。
そうです。
へえ、はい、はははじゃあその50年前にここ2つ合わさって在八にしようってことになったわけですよね。
そうです。
相原さんは当時がてか生まれは、
生まれはくずまぎなんですけども。
あ、くずまぎなんですね、うん、
で昭和39年から地区にお世話になっております。
はいはい。これ、ね、お仕事でとかですか？
あ、仕事の関係が二の日になったもんで、
はいはいはい、
はい、うん、その意味があって、
うん、その昭和39年でいうともう在八はあったんですか？
欧州街道を境にして点々と数個の民家がございました、うん、ほとんどあたり畑一民でした。
え、
はい、もちろん道路もざる水にして街灯もなく、はい、夜は大変寂しいところでした。
え、いや、じゃあ夜暗いんじゃないですか？
まあ、真っ暗でした。
あの辺りがですか？
そうです。
おー、ちょっと想像がつかないですね。
あ、今なら想像つかないんです。
あの通りですよね、今
もある。そうです。
通り自体は一緒ですもんね。
そうです。
けど見えてる景色が違う。
あ、もう全然違いましたね。
はははは。
で昭和40年代に入って、
はい、
中速に住宅化になりまして、
はい、
今ですと世帯数が320世帯ぐらいになっていました。
本当急速にですね。
もうまさに中速です。はい、
ズドドッとできたわけです、ね、
そうです。
なんとなくこう、まあ、僕が知ってる景色っていうとこの6年7年ぐらいしか知らないもので、
はい、
すごい栄えてたんだなの感じは伝わってくるんですけど、
はい、
元はじゃ本当に何もないところから、
もう畑しかなかったんです、
うん、から一気に昭和40年代にどっと世帯数増えて、
そうです。
あ、そこでなんですね、
はい、
にぎやかに、
うん、そこで方々からの東丸の次になったもんで、
はい、
朝夕あってもね、挨拶すらなかったんですよ。
あ、
ええ、うん、お題がお互いが知らない者同士になったために、
うんうん、
これにはやっぱり間がないということで、うん、私が 2,3 の方に声かけして、
はい、
ぜひとも町内会作って、
はい、
やっぱり地域の交流を図らなきゃ何としてもダメなんだと、
そうです、ね、
いうことを私訴えて、うん、そして皆さんの賛同を得て、
うん、
昭和50年の5月に、
はい、
町内会を、まあ、作りました。
お、ええ、そうか。その町内会ができるまではそうですよね、別に馴染みがある人でもなく、
全く隣も知らない状態でした。
いや、なんですかね、今でこそそういう近所付き合いもないみたいなのって聞きますけど、当時のその町内会ない前はそういう状態だったわけですね。
そうですね。
嫌ですよね、住んでてね。
いや、やっぱりまずかったですね。隣の人でも挨拶しないような状況がしばらく続いたもんでね、
うん、
やっぱりこれは何としても町内会作って、
はい、
皆さんの交流を図らなきゃならないということで、
うん、
始まったわけです。
これはその相原さんが動いたんですか？
まず最初に声かけたのは私です。
お、
うん、
そうだったんですね、
ええ、うん、私も町内でその当時知っている方は3、4人か5人しか本当はいなかったんですよ。
はい、はい、ええ、少ないですね。
で交流がなかったからね、
うん、ええ、そっかそっか、
はい、
うん、そっから動いて、
そうです、
町内、そうやって町内会で作られるんですね。
そうですね、
ええ、でそのそれが財閥になるんですか。
そうです、最初の財閥の町内会の足がかりになっています。
へ、うん、えー、はい、その始まった当初、まあ、町内会財閥ができましたよのあたりは、じゃあその交流っていうのも、あの、じゃあもっとやっていこうねっていういい雰囲気になったんですか。
うん、皆さんに、各班を説明会をしておきまして、
はい、
どうしてもやっぱり町内会が必要なんだということを訴えて、うん、そして皆さんの賛同を得て、町内会が発足されたんです。昭和50年に発足したんですけども、その時から、レアカーに山車を作って、
はい、あ、はいはい、
子どもたちに知らせて歩いたのが、あの町内会活動の始まりなんです。
もういよいよお祭りですね。
そうです、もう発足と同時に、うん、その秋に、はいはい、リアカーに出汁を作って、ね、やっぱり町内にも物好きって言えばいいんですけども、うん、お祭り好きの方がありますよね。
はい、はい、いますね、
何人か、
うん
うん、その方が出汁を作って、うん、そして子どもたちに仕掛けて歩いたのが、うん、財閥の出汁作るの始まりなんです。
はあ、はあ、はあ、ね、今でもやっぱり財閥というとお祭りのイメージが強いんですけど、はい、じゃあその財閥町内会としてもお祭りっていうのは大きい存在だったわけですね。
やっぱり子どもたちも当時は100名以上いたんですよ、うん、
その財閥だけで、
ええ、
ああ、はいはいはい、
すごくにぎやかったな、にぎやかな地域になったんです、
うん、
今はもう半分に満たない状況にちょっと寂しい感じがしています。
なりますよね、うん、リアカーだったんですか最初は。
リアカーから次は小運機の2台、
はい、
それから、
はい
はい、うん、次は普通トラックの2台というふうに昇格していきました、
うん、そうですね、徐々に、はい、大きくなってって、はい、うわそうなんですね、
うん、やっぱり、
うん、
この味の楽しみというのはやっぱり一番お祭りですね、
うん、そうですよね、うん、そっからだったんだ、
はい、
うん、
さて番組はここで一旦ブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行歌会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行歌会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌はジーランさんの作品です。小さな町の小さな箱から、歌人の息吹、ふわりカーテンを揺らして。作者はどんな時に作ったのでしょうか。聞いてみました。重くなく軽さを意識して作ってみました。なんだかんだと言われていますが、みんな歌会というちっちゃな箱から飛び出して、何にでもふわっと乗って、誰かの心を揺らすくらい、ここにいる人の歌は素晴らしいんだよとみんなに言いたいです、という作者の思いを聞きました。 それでは繰り返します。小さな町の小さな箱から歌人の息吹、ふわりカーテンを揺らして。以上、ジーランさんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行歌会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は在八町内会についてお伝えしています。引き続き在八町内会の相原さんにお話を聞いていきましょう。
お祭りのイメージやっぱありますけど、その他に町内会で取り組んでるようなことって何かありますか？
いや、これはたくさんございます。
はい、
まず一つには世代交流会を次第でおります。
世代交流会、
ただここ 2,3 年、コロナの関係でちょっと今中止しておりますが、まあコロナも落ち着いてきたので、今年からまた再開しようというようなことで事業計画が持っております。
これどういうことやるんですか？
まず子どもさんと、それから高齢者の方を含めて、例えば屋内で、ヒッチョコ団子を作ったり、からのれまぎを作ったり、それからピザを作ったり、そしてそれをお昼ご飯に、一緒にね、みんなで、食べて楽しむ。そしてまた一の日の御所の博物館ですか、
ありますね、
職員の方々をお願いして、縄文時代の食べた好み、それから木の、いろんな葉とか花を使ってアート作りをし、そしてそれを文化祭に展示すると、いうようなことをしばらく続きました。ただ文化祭もこれもまたコロナでここ3年も休んでいまして、
ですね。じゃあいろいろ復活したいなは、
今年まだ復活したいなと思っては、これもまた事業計画に盛り込んでおりました。
でもいいですね、この年齢を超えての交流ですもんね。
はい、
って言うとやっぱりお子さんたちも知らない文化、へっちょこ団子とかもね、だし、こう上の方からしたらね、可愛い子供たちに教えてっていうのができる、いい機会ですね。
はいはい、
これもずっとやってたんですか？
ずっと続けてました。何人続いたかな、7、8人は続いておりました。
あ、そうだったんですね。これどこでやるんですか？
公民館です。
あ、公民館で。
はい、で最近はですね、やっぱりコロナの関係もあって屋内で大勢集まるというのはちょっとまぐないということで、
そうですね、
ここ2、3年ね、それに代わってお盆中に、公民館の前広場を利用して納涼花火会を開催しています。
花火
で、これは非常に好評いまして、
はい、
だいたい子どもさんからお年寄りまで70人から80人の参加があります。
結構な数ですね。
はい、
花火はあれですか、手持ちの
から打ち上げ。
あ、打ち上げもも
やります。
お、はい、あ、いいですね。それはやっぱ、いや花火もやっぱみんな好きですしね。
そうですね、
これも世代交流ですね。
そうです。それから、いろいろやってましたけれども、高齢者の健康教室、
はいはいはい、
これもやってました。
健康教室、
はい、
ただ
これもコロナでここ皆さんに休んでいまして、
そうですね、どうしてもね、
これも本年度の事業計画の案を載せておりました。でちょうど50周年の関係もあってちょっと忙しかったので、7月から再開しようと思って準備していました。
この健康教室っていうと、これは何ですか、定期的にやってたんですか？
毎月です。毎月1回。
公民館で集まって。
公民館です。 で講師の方々はいろんなとこからお願いしてましたけれども、まずあの市の社会福祉協議会さんとか、
はいはい、
それから福祉センターさんとか、
うん、
それから待遇協会ですか、
はい、うん、はい、ありますね、
うん、いろんなとこから講師お願いして実施していました、
うんうん、おお、高齢者向けの健康教室なので
、うん、軽い
軽い運動ですよね、
うん、でやはりあの健康教室といえばあの男女体操をイメージするんですけれども、
はい、
やっぱり年寄りはあまりその飛んだら跳ねんだというのはちょっと無理なので
ラジオ体操ありますもんね、
あの手足軽く動かして、うん、あとはですね、なぜかあの手先で物作りをすると、
うん、
ようなのを今主流に入りました。
物作り、
はい、
うん、
これはあの折り紙にもいいでしょうし、
はい、
それからさっとした何か作る何かに、
うん、
いろんなのを作ってます。これもあの文化祭ある時は文化祭に出してもらうと、作品として、
はい、はいはいはい、そうなんですよね、手先の動きっていうのも、はい、そこはもう直結して脳にも影響あるので、いい運動なんですよね、あれもね。
でこの健康教室を最初に知られた時に講師先生が来まして、
はい、
平均年齢80歳前後の方々に空跳ねろ空飛びという体操あの、はい、ありましてね、
はい、
あの2、3年そこでリタイアした高齢者があったんですよ。
そうですよね、
うん、だからそれはね、うん、やっぱり過度なその体操はまずいということで、
はい、
軽い手足の運動とか、うん、手先の何もの作りに買いましょうということで、はい、うん、最近はそういう方向に進めてました。
そうですね、
はい、
やっぱどうしても平均取ると80とか、う
ん、80以上ですね、
なっちゃいますもんね、
はい、
それに無理にね、
うん、
飛んだり跳ねたりしましょうっては、はい、酷ですもんね。
そうですね、はい、まあ、そういうこともありました。
なので本来は毎月開催してて、
はい、
これも7月から
再開しようと思って
しようと、はい、いうことなんですね、
はい、
じゃあ今年はその50周年のタイミングでしたし、まあ、コロナも落ち着いてきたねなので、いろいろ再開のタイミングですかね。
そうですね、再開の年です思っていました。いろんな民の意で、
うん、はい、やってますね、いろいろね。
いや、うちの町内会多分やってる分だと思います。
ですよね、
うん、
他なんかあります？
いや、まあ、追記美化運動といたしまして、
はい、
町内の、主要道路の草刈りとか、
はい、草刈り、
それから松の丸公園、
はいはいはい、
結構、観光客が、
うん、
来るんですよね、
うん、
やはりだからそこはきれいにしとかなきゃならないということで、町内会のそばにある公園にもあるし、はい、ということで、草刈りを役員の皆さんを中心にしてやっております。
お
それからお盆前の、
はい、
一斉清掃ということで、
はい、
速攻上げから何から
ありますね、
うん、年一度やっていますし、
うん、
それから最近にほんの前から町内会だよりというのを発行していました。
町内会だより、
うん、これは自ら町内のいろんな情報とかそういうものを皆さんに伝える、はい、あるいは会員の皆さんからいろんな意見等を出していただいて、それを皆さん広報として印刷物を発、うん、配るというようなことでやってました。
例えばどんな情報が載るんですか？
例えば誰々さんが、何年で今回賞をもらったとか、
あ、
それから、うんうんうん、スポーツには誰々さんが1位になったとか優勝したとか、
うん、
それから、何が の展示会で賞をもらったとか、そういう情報と合わせて、
うん、
それから、いろんな趣味を持っている方がございますので、うん、庭のすごく手入れをしてきれいにしている方が町内にあるんです、
はい、
そういうのを写真から写真をつけて紹介して、はいはいはい、皆さん一度は覗いてみてはどうですかとか、
あ、
そういうような感じにね、
お、
うん
お、
うん、それから例えばいろんな行事があるんですけども、
はい、
その行事を カラス州の city、いついつこういう行事をやってみる、大変皆さん大勢集まっていただいて正解に終わりましたとか、はい、いろんなそういう情報です。
お、はい、町内会頼りですね。
そうですね、
いいですね、
はい、
お
で、これは、まあ、執行部が変わってもですね、うん、続けていただきたいというので私は要望していました。
ああ、そうかそうか、はい、そうですね、
執行部が変わってそれが突然なくなればこれもね寂しいことだし、うん、やっぱり執行部が変わってもやっぱり続けていきていただきたいというふうに考えていました。
うん、そうですね、はい、これその、まあ、町内会設立に動いたのも相原さんでしたけど、やっぱこういう町の隣近所ぐらいのサイズ感じゃないですか、はい、町内会っていうと、はい、こういう人とのつながりっていうのは大事だと思いますか？
大事ですね、うんうん、特にあの町内会設立が当たってですね、やっぱり先輩の町内会の皆さんからいろんな情報をいただいて、うん、それを参考にして私たち町内会の作った経緯がございます。
はい、
例えばあの規約の民とか、
はい、
うん、それから運営方法とか、
はいはい、
うん、そういうのを参考にさせていただきました。
分かんないですもんね、最初は。
そうです、
うん、はい、ですよね、まあ、そういうのを勉強しつつやっぱ必要だというところから。
はい、はい、そうですね。
お話の途中ですが残念ながらお時間です。今回は在八町内会についてお伝えしました。引き続き次回も在八町内会についてお話をお聞きします。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。